詩編第一編一章の一節から三節まで、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。あざけるっていうのはね、あざ笑うとかそういう意味でもあるんです。で、そして解釈するというヘブル語の言語ルーツっていうにはね、これあざけるものって訳されてるんだけど、あざける、あざ笑う、そして解釈する、あ、こいつはこうなんだよとか、あ、なんだよって言ってね、そうしたいろいろその人のことを出しにしてというか、話の種にして喋り続ける、そうした座に座らない、そうした人の側にならないということだよね。悪しき者の計りごとに誤まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである、うん、こうやって全然謙遜の立場じゃないよね、うん、ね、自分は高いところにいて、うん、あ、またなんだよとか、なんかそういう、立場に立たない。昼も夜もその掟を思い巡らす、うん、あ、これって御言葉にこうあるよなって言ってね、ではこういうことなんだろうなってね、そういうふうにして思い巡らす神の言葉をね。で、このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。だから私たち の心っていうのが木に例えられているなら、その水のところにね、こう根を張っているなら、その水を本当に吸収して実を結ぶようになるんですね、このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄えるってあるんですよね。で、この最後のこのところについて、流れのほとりっていうのがね、このほとりは詩編の23編、主は私の牧者であって私には乏しいことがない、主は私を憩いの右輪に伴われ、のこの右輪と同じ言葉で、新共同訳にはね、静かな水辺に伴いってある、静かな水辺、神様の真理が私たちにこう教えてくれることをね、清い神の水の流れに例えてる。絶えず神様のその近くにいて神の言葉を思うということは、静かな水の流れのもとでそれを吸収するということなんだよね。それによって時が来ればその人は身を豊かに結ぶようになるですが、イザヤ書の11章の1節から5節、これはイエス様についてのイザヤにある予言です。イザヤ11の1から5でね、エッサイの根株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟りの霊、真理と才能の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。次のところね、彼は主を恐れることを楽しみとし、その目の見えるところによって裁きをなさず、その耳の聞くところによって定めをなさず、ね、私たちは見たこと聞いたことで判断しますよね。でも主、この主イエスについての予言のところは、その目で見える、肉の目で見えるところによって裁きをなさず、その耳の聞くところによって定めをしないって言ってるね。
エッサイのところ、
はい、十一章の初めからです、そしてここでね、正義をもって乏しいものを裁き、公平をもって国のうちの柔和なもののために定めをなしってやるね、そうで、他のところで、こういう予言もあります。彼はくすぶる刀身を消すことなく、もうほとんど消えかかっているそのろうそくの炎をね、消すことなく、傷んだ足、もう半分折れてるようなものを折ることなくってあるんだよね。ね、 そして巷に声を上げないって、なんか本当に静かにその癒しの技っていうか、そして今はこの人をくすぶっているのほとんど消えかかっているというその炎をね消さないように、そして折れかかっているその傷んだ足をいたわってもうへし折らないっていうね、本当にその癒し主として、救い主としてのその予言、イザヤ書に書いていますね。だから私たちがね、そういう信仰の目を持って物事を見て、主の心と思いを持ってね、状況判断、そして周りにいる兄弟姉妹っていうか、そして小さいもの、そしてくすぶっているもの、折れかかっている人、そういう人の痛みっていうか苦しみ、見えるものになったらなと思いますね。